可決した意見書です。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書。青色申告者を含む小規模事業者を取り巻く環境は、これまでの長期的な景気の低迷に続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、以前にも増して厳しく、かつ深刻な状況にあり、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など、様々な危機にさらされている。このような社会経済環境に加え、令和5年10月からは消費税のインボイス制度が開始され、従来以上に事務負担が重くのしかかる中で、小規模事業者は厳しい経営を強いられ、家族や従業員などの生活基盤は圧迫され続けている。また小規模事業者のみならず、多くの都民が諸物価の高騰や社会保険料などの負担の増加にあえいでいる実態にある。この厳しい環境下において、東京都独自の施策として定着している固定資産税及び都市計画税の軽減措置が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や生活はさらに厳しいものとなり、地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。よって、本区議会は東京都に対し、下記の事項を令和6年度以降も継続するよう求める。1、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置。3、商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置。以上です。特別支援学校学級等への教員等の適切な配置を求める意見書。文部科学省学校基本調査によると、特別支援教育を受ける児童生徒は年々増加しており、10年間で特別支援学校については学校数がおよそ 11% 増加、児童生徒数はおよそ 14.3% 増加。特別支援学級は 1.6 倍に増え、児童生徒数は 2.1 倍に増加している。また通級による指導を受けている児童生徒数はおよそ 2.6 倍に増え、教育現場では新たな特別支援教育体制の整備が必要になっている。このような状況に適切に対処するためには、特別支援学校学級への専門的な知識や経験を持った教員等の増員が必要不可欠である。また、今日共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づき、子どもたちの多様性を尊重するインクルーシブ教育システムの構築が求められており、そのためにも我が国の特別支援教育のさらなる拡充が必要である。よって本区議会は政府に対し、医療的ケアを含めた特別支援教育が必要な子どもの増加や、様々な障害のある児童生徒に的確に対応した教育を実現するために、特別支援学校学級等への教員等の適切な配置に向けて、下記の事項について財政措置を含めた特段の措置を講じることを求める。1、特別支援教育支援員の適切な配置。障害のある児童生徒に対し、食事、排泄、教室移動の補助等学校における日常生活動作の介助を行ったり、発達障害の児童生徒に対し、学習活動上のサポート等を行う特別支援教育支援員の適切な配置への支援。2、特別支援教育コーディネーターの適切な配置。保護者や関係機関に対する学校の窓口として、また学校内の関係者や福祉、医療等の関係機関との連絡調整の役割を担い、子どもたちのニーズに合わせた支援をサポートする特別支援教育コーディネーターの適切な配置への支援。3、看護師等の専門家の適切な配置。医療的ケアが必要な子どもや障害のある子どもへの支援を的確に実施するために、看護師、ST 言語聴覚士、OT 作業療法士、 PT、理学療法士等の専門家の必要に応じた適切な配置への支援。4、特別支援学校のセンター的機能の強化。各学校でインクルーシブ教育を一体的に進めるために、担当の教員だけでなく、学校長等に対する指導や研修等を実施し、校内全体での取り組みを促進するために、特別支援学校のセンター的機能強化への支援。5、特別支援教育デジタル支援員仮称の配置。ギガスクール構想により整備された一人一台の端末を、特別支援学級や特別支援学校において、授業はもとより個々の特性や教育的ニーズに応じた支援ツールとして有効に活用するための特別支援教育デジタル支援員仮称の配置への支援。6、特別支援学校教諭免許状の取得支援。特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状の取得率は 87.2% となっており、特別支援学校における教育の質の向上の観点から、教職員への取得支援の強化や、大学等における特別支援教育に関する科目の習得促進等、教職員に対する特別支援学校教諭免許状の取得への支援。合わせて、特別免許状の取得支援についても強力に推進すること。以上です。可決した意見書でした。